ただいまより2024年11月3日第一主日礼拝第一礼拝を始めます。朗読文6、詩23編。主は我が牧者なり、
我へともしきことあらじ。
主は我を緑の野にふさせ、
憩いの御際に伴いたもう。
主は我が魂を生かし、
皆のゆえをもって我を正しき道に導きたもう。
たと言われ死の影の谷を歩むとも、
災いを恐れじ、
何時我と共にいませばなり。
何時の仕事、何時の杖、我を慰む。
何時我が仇の前に、
我がために縁を設け、
我が神戸に油を注ぎたも。
我が杯はあふれるなり。
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。
我は常しえに御手の宮に住まん。
賛美歌66番。370ページです。コロサイの信徒への手紙2章6節。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、秋晴れの爽やかな静かな明日、御堂に招かれ、越谷教会の創立135周年記念礼拝、永眠者記念礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。毎週第一礼拝、主礼拝、夕礼拝の3回の礼拝と、そしてネット礼拝をご家庭にてそれぞれの礼拝に招かれ守ることのできますことに感謝です。越谷の地に先人たちの働きにより越谷教会135年の歩みに感謝します。天上にある兄弟姉妹と共に心を合わせ共に祈るものとさせてください。先人たちから譲り受けたもの、託されたものを覚え、このことに感謝して日々歩むものにさせてください。すぐる週もあなたの御言葉に支えられ、あなたに守られ過ごすことができました。感謝です。時にはあなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、守り導いてくださっていることに感謝します。今朝も須賀匠牧師よりコロサイの信徒への手紙を通して、キリストと共にと題して御言葉をお聞きします。語られる須賀牧師が聖霊に満たされて、十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たちの心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように心を強くしてください。この新しい週もあなたが共にいてくださることを覚え、御言葉を糧に感謝して日々過ごすことができますように、私たちの生活のすべてを あなたのお導きに委ね日々過ごすことができますよ。本日もたれます礼拝、集会、一つ一つの技にあなたの祝福があり、あなたに守られて行われますように。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてそのご家庭を覚え守ってください。ご奉仕くださる先生方を祝してくださり、健康をお支えください。越谷教会において御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀舞牧師を祝し、健康をお支えください。田口新学生の学びの時を祝してください。鈴木恵子牧師の健康を支えててください。この時を覚えつつも、ともに礼拝を守ることのできない兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。また病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をもお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌514番 主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告発する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、キリストと共に、塚匠牧師です。
今朝私たちは創立135周年の記念礼拝、そして永眠者記念礼拝を共に捧げております。主なる神様がこの地に教会を建て、多くのキリスト者を生み出してくださいました。そして神様はその深い憐れみによってこの日まで教会を守り、そして導いてくださいました。その大いなる幸いに思いを馳せながら、そして世々の生徒たちの面影を忍びながら、共に主の御名を賛美する礼拝を捧げてまいりたいと思います。主イエスキリストはその弟子たちに対して次のように仰せになりました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人は私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。ヨハネによる福音書15章にある御言葉であります。私たちはキリストと結ばれていなければ何もできない。私たちはキリストと結ばれていることで豊かに実を結び成長することができる。これがここで言われているメッセージであります。教会創立135周年の歴史はとても尊いものであると思います。多くの人々がこの教会を支え、たくさんの人々が主の身元へと召されていきました。この教会の歴史はこの世における私たちの誇りであると言えるかもしれません。しかし同時にこの歴史はキリストと結ばれていなければ深い意味を持つことはありえないわけです。キリストと結ばれていなければ何も成し遂げることができなかった。あるいはキリストがその手を離さないでいてくれたからこそ無事に今日を迎えることができた、そのようにも言えるかもしれません。私たちが生きているこの歴史は常に移り変わるものであります。同様に135年という年月は決して順風満帆ばかりではなかったでありましょう。時代が移り変われば教会もまた揺れ動く。教会もまたそういう経験を積み重ねてきたのだろうと思うわけです。それは言うならば荒波を行く船のようなものとも言えると思います。しかしそれでもなお教会が今も変わることなくこの地に残り続け、そして成長し続けられたのは、 世々の生徒たちが、そして今を生きる私たちがキリストと結ばれて生き続けたからであります。いや、それだけではなくて、キリストがその憐れみによって私たちの手を離さずにいてくださったからだと、そのように言えるわけです。私たち人間は決して完璧ではありません。そしてこの世におけるその教会もまた、人が関わっている以上、目に見えるところにおいては不完全であると言わざるを得ません。つまずく、そういう時代があったかもしれないです。間違えてしまったり、失敗してしまったり、そういう時代もあったことでありましょう。人間同士がぶつかり合い、教会から離れてしまう、そういう人もいただろうと思います。主イエス・キリストはその私たちの不完全さを誰よりもよくご存知です。しかしそれでも主イエス・キリストは、そして主なる神が、この教会を見捨てることなく今もまだ成長させてくださるのは、ひとえに私たちの胸に対して神の愛が断固として貫かれている、それに他ならないのであります。コロサイの信徒への手紙は、誤った教えを流布する異教や、あるいは異端から教会を堅固に守るために、使徒パウロが与えられた霊感によって記した手紙であると言われています。教会は常に迫害と異端と、それらと隣り合わせに生きていました。教会はそういう厳しい現実の中で、御言葉によって支えられながら成長していったのであります。それは現代の教会もまた同様であると思います。私たちの身近にも教会を傷つける教え、情報といったものが渦巻いているだろうと思います。私たちを攻撃する教えは私たちの身近にも存在し得ると言わざるを得ません。教会はそのような計り知れない荒波の中を、自分の力ではコントロールできない仕方で進まなければいけない、そういうこともあると思います。しかし、そういうある意味で成長が見出しにくい時代であるからこそ、歩みにくい時代であるからこそ、私たちは今朝の御言葉に耳を傾けなければいけないと思うんです。すなわち、主に結ばれて歩みなさいというこの御言葉です。この御言葉はこれだけでは完結しておりません。主に結ばれて歩んでいく、その先にこそ教会の成長がある、豊かに実を結ぶ幸いがある、そのように主は約束してくださっています。私たちはその約束を信頼して、主のもとにとどまり続けて生きるということが大切なんです。単純に従って歩みなさい、結ばれて歩みなさいという、そういうメッセージで終わるのではなくて、この2章をずっと読んでいくと、その先に成長があるんだ、実を結ぶという幸いがあるんだと、まあ、そのように約束されているわけです。今この現代は教会にとってとても厳しい時代であるかもしれません。しかし、それで全てではないわけです。その先に誠の実りがある、その先に喜びがある、その先に希望がある、そのことを信じて主の御手の中を、主の手に身を委ねつつ歩んでいく、そこにこれからの教会のあるべき姿が指し示されているのだろうと言えるわけです。私たちはこの数年間、悲しい別れをいくつも経験してまいりました。この数年間というのは、私がこの教会に赴任してからの話ですけども、数年間悲しい別れをいくつも経験してまいりました。この中には 愛する家族を失ったというそういう方々もおるでしょう。愛する兄弟姉妹、尊敬する信仰の先達たちを失った方々もいると思います。深い悲しみや心の痛み、傷を背負いながら今この時を過ごしておられる方々もいらっしゃると思います。しかしキリストとその教会の絆が他の何者によっても防ぐことができないように、生徒たちとキリストとの絆が断ち切られることはありません。それは死すらも超えた絶対的な絆であります。コロサイの信徒への手紙を記したこの使徒パウロは、ローマの信徒への手紙において次のようにも記しています。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうかと。キリストにある愛の絆は、たとえ死が襲いかかろうとも決して失われることはありません。それと同様に、この地上に生きる私たちも、すでに召されていかれた生徒たちもまた、キリストのその愛を中心にその絆が失われることは決してないのだと約束されているんです。いかなる時代においても、いかなる状況においても、教会がキリストとの絆を失うことがなかったように、私たちもまたキリストと連なって生きるそのことによって生徒たちとの絆を失うことは起こり得ないのだと聖書は証ししているんです。主イエスキリストは私たちの罪を背負い、そして十字架にかかられました。そのことを通して私たちの罪を許してくださいました。主イエスキリストは私たちの救いのために復活をされました。そのことを通して私たちに神様と共に生きる永遠の命を約束してくださいました。つまり私たちは今もうすでにこの地上において永遠を生きているのであります。生徒たちは死の力に飲み込まれているわけではありません。むしろ死が永遠というものによって飲み込まれてしまっているんです。同様に生徒たちもまた永遠の命の流れにその身を委ねて生きているんです。そして私たちもまたこの地上においてもうすでに永遠の命の流れの中に生徒たちと共に今もうすでに生きているのであります。これからの時代、教会にとっては非常に厳しい時代が到来するかもしれません。そしてさらなる悲しい別れもきっと経験するだろうと思います。しかし私たちの悲しみや痛みは永遠なるものではもはやないのです。必ず涙が取り去られる、そういう日が訪れます。死を打ち破られたキリストがその希望を約束してくださっているわけです。私たちにとって大切なことは、その主の約束を信じ、主に連なって生き続けるということを、それを諦めないでいることでありましょう。私たちの実りを作り出し、私たちの成長を喜び、主の蔵に納めてくださるその主によって、私たちはもうすでに世々の生徒たちと共に永遠の命の流れを歩んでいるのであります。その約束を深く心に刻みながら、新しい時代に向かってその小さな一歩でも踏み出してまいりたいと思うわけです。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、心からお祈りを申し上げたいと思います。そして今はまだ信仰に入られていない方々が、ご遺族の皆様におかれましても、主の平安と慰めが そして導きが豊かに与えられ、この大いなる救いと希望のうちに私たちと共に、生徒たちと共に生かされることを心より主に祈り、そして願い求めていく、そういうものでありたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝は教会創立135周年の記念礼拝、そしてミーシャ記念礼拝を捧げております。あなたの憐れみによってこの教会は立ち続けることができました。多くの人々がこの教会を通して救われ、そして召されていた方々もたくさんおります。この地上においては寂しい気持ちがまだまだ残りますが、あなたの深い導きがありましたことには大きな感謝の思いを捧げるものであります。どうかこれから始まる新しい日々もまた、あなたの導きと支えをいただき、あなたの子供として永遠に至るまであなたのもとにとどまり続けることができますように。そしてまだこの救いを自らの救いとして受け取ることのない方々が、あなたの御子によって与えられる誠の命を受け取ることができますように。まだ深い痛み、苦しみ、悲しみの中にある方々の上にはあなたが慰めを与えてください。また聖霊によって豊かにあなたが働き、御言葉によって希望のうちに歩み出すことができますように。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌312番
キリストの体と血とに扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に扱い、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは、渡されるようパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方は、このパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られるときに至るまで、主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に扱わせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世を限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいして。ただ今から聖餐をお配りいたしますけれども、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは、教会では洗礼を受けた方、また公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできませんので、どうぞ恵みを持ってお待ちください。これは決して差別をしているのではなく、すべての人がこの主の食卓に集うことができますよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、どの教派、どの教会でありましても、この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。聖餐が配られましたら、どうぞ祈りを持ってその恵みをそれぞれ各自味わっていただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌第2編の1番を賛美いたします。
さっきの父やお母様、あなたの前に今日は二者記念礼拝、創立記念礼拝を登ることができましたことを感謝いたします。そして今また聖餐式に預かることができましたことを感謝いたします。どうか私どもがこの世にある限り常しえにキリストと共に進むのでありますように、今日の新しい言葉を一人一人が支えにして力強くあなたと共に歩むものとまた締めてください。感謝の献金をお捧げいたします。この小さな祈り、尊き主イエス・クリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠544番。
神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世を限りなく豊かにありますように。アーメン。